クリケット茶飲み話。
じゃあ小田さんが代表に選ばれて、代表についても質問していきたいなと思います。
はい。
これまで5年やってて、まあ、軽く振り返ってもらっていいですか。どんな大会行ったとかかな。はい。
そうですね。2007年の夏に選ばれて。
17？
あ。2007って言いました私、
はい、
17です一気にキャリアが長くなっちゃった2017
それよりないか
2017の夏に、うん、香港で東アジアカップっていうのがあって、うん、それに行かせてもらいましたね。それが初戦だったんですけど、それは、別に上につながる大会ではなくて、韓国、中国、香港、日本、4チームですかね。それでトーナメント形式で競うカップ。
それは俺と香港で会った。
会いました。
なるほど
あれ、その時はあの認識なかったんですけど、失礼ながらあの時私競技歴やばかったんですよ。
それ
面白くないですか。でもすごいんですよ、熱で、うん、なんかあ代表のなんか男子のボーラーの選手がなんか香港にたまたま情報が曖昧ですけど、たまたま来てて、で練習手伝ってもらえることになりましたみたいなことになって、で試合終わった後とかのそういう隙間時間に拓郎さんがあの会場の熱で慣れてくれて、私めっちゃ太ももに当たりまくって、いやそりゃそうだろって今思ったら思いますけど、全然当たらなくてすごいボコボコに、あ、そうか、聞きました。
なんか覚えてる気がします。
そうそうそう、はい、あれが、
それがデビューのツアーだ
ったね。デビューです、面白い、やってましたね。
合ってましたね全然認識ある。
まあ大会としては東アジアカップは、去年一昨年に韓国でもあって、うんうん、それに2回出たのと、あと、ICC だったら EAP でバヌアツに3年前に、
うんうん、
多分3年前に、はい、行きましたね。
ってことはここ2年ぐらいはコロナの影響で大会をなし、
なしなんです。残念ながら今年も本当はある予定だったんですけど、それもなくなりまして、だいぶ減ってしまいましたね。だから
なるほど、プレイヤーとしてはやっぱりストレスがたまる、
なんか残念ってだけですね本当に。なんかまあ本当に難しいけど、やっぱり大きい試合ないとモチベーション保つのみんな大変だと思いますね、これは、
うんうん
うん、
逆にそのデビューした時の大会とか、うん、レベル的には自分どうだったの。
いやもう分かんなくて、本当クリケットがクリケット分かんないまま行ってるんで、なんかターフって綺麗だなとか、そのなんか日本でやってるのってね、ターフって女子は使えないんで基本的に、
はいはい、
うん、
まあ、そこもテーマですけどね。いきなりやっぱり国際試合でターフっていう本物のその芝の上でピッチで試合しなきゃいけないところ、やっぱコンクリートピッチでやってるので、まあ普通にあこれが本物のクリケットかっていう感動があったり。
なるほど、
うん、とは。
なるほど、
うん、
じゃあ最後がバヌアツの大会、
最後が韓国、バヌアツの後韓国かな、うん、
そう、それも東アジア。
東アジアです
、ね。その3回目になったらもう余裕になった。
いやもう変わりましたね。やっぱニュージーランドで試合数増えて、帰ってきてから試合感がめちゃめちゃ上がりましたね。なんか1回目か2回目のそのニュージーランド遠征で帰ってきてから、すぐにバヌアツ遠征前に、ちょっと試合プラクティスマッチで積もうみたいな感じで、SICG にアーミーチーム、イングランドこと、
なんかあったんですか。
そうそう、見てたっけ。でまあそこでやっぱりこうなんかすごいタイトに投げるボーラーみたいに聞いてても、いざやっぱり自分でピッチに立ったら、うん、あ俺は内頃じゃないかとか、なんか、うん、やっぱり試合いっぱい積んだ直後の試合ってでかいですよね、
うんうん、
いやだから全然ボールも見えるし、うん、やっぱりゲーム感って大事だなってそこですごい、
うん、
思いましたけどね。
ってことはやっぱり代表がないと、
うん、
レベルが高い試合が多くないとプレイヤーとしては成長しづらい、
しづらいですねこれは。
でそのさらに そのプレーする環境も国際大会はターフでやるのに、うん、国内では例えば J バッシュだと、
う
ん、フリックスピッチだし、うん、サロでやるときも
コンクリート、
うん、はい、うん、だから、うん、そこのギャップもあるよって感じですかね。
ギャップもありますね、う
んうん、確かに今言われて改めて聞いてたけど、女子がターフでやる機会ってないんだ。
ないんですよ。
あれバヌアツはシンセリックだったよね。
そう、まあ、確か場所によってはあのターフじゃない時もあるんですけどね、国際試合で、
うんうん、
でも女子が例えばサモで国際試合やるとなったら、うん、必ずターフでピッチを作るわけじゃない。
間違いない
にもかかわらず国内でターフ触れる機会がないっていうのはやばいよ、ね、改めてい
やマジで面白いエピソードじゃないけど、やっぱり都内って練習環境ないじゃないですか、ご存知の通り、うん、なんで普通の土のグラウンドでネットに囲まれてれば環境いいっていう方で、うん、やっぱその土のグラウンドで投げてもらった時に、あ、ターフ跳ねない感じこんな感じかなみたいなそれでイメージするしかないっていうこの悲しい現状あるから。
イメージだと香港は結構ピッチがいいイメージがあるな。ただ韓国はすげー悪いイメージがあるっていう印象が。
めっちゃクラブハウスもちゃんとしてるし、めちゃめちゃ整ってる印象がありますね、
うん、香港はピッチも良かった印象がある、
はいはい、韓国はだけインチョンかなんかのアジア大会からのピッチをそのまま使ってるんだよ、
ね、うん、そう、それをずっとローラーかけ続けてるから。じゃあ、まあ、その俺インチョンの大会見に行ったんだけど、その時からもう結構割と明らかにダメだなってまあ、ディスるわけじゃないけど
モーターがないからね、しょうがないよね、
しょうがないし、もうパッと見、あ、もうこのピッチャーこうだなっていうのが分かるけど、女子の代表がプレーしてるの見るとそれが全然理解できてないなみたいな、その時からあったね。
まあピッチなんてレベルじゃないんですけどね、次元がまずだから、そんなピッチ動向なんて思ってる人はいないと思うけど、うん、やっぱなんかこういっぱいクリケットに触れるとピッチって深いじゃないですか、
うん、
でなんかやっぱりニュージーランドでテストマッチ見て初日と5日目の違いとか見ると、うん、ピッチって深いなって思うわけですよ、
うんうん、
なんでやっぱ国際試合でピッチだけでやっぱ距離の感覚ってちょっと変わってくるし、
うん、そうそう、
ね、
そのホームが有利じゃないっていう状況を作り出してるのは良くないよね。ホームでせっかく大会開催するなら、うん、そのチームが有利にならないと得がないので、うん、まあ、できればもし日本で次が大会あるならば、まあ、男子でも女子でもあるならば、そのチームはその試合前から大会前から練習できるといいなというのが、まあ、日本を応援する立場としてちょっとお願いです。
そう、ね、まあ、男子もそうだけど基本的にその真ん中のタープに熱立てるってやんないもんね。
そうだね、まあ、リソースの問題なのか、そのコンディションの問題なのかは分かんないですけど、
まあ、リソース有限だからね、うん、その真ん中にピッチ4つ作ってね、伝てるぐらいだったら置くことに金使うよっていう言い分はまあよく分かる、
うん、
しそこ否定する気はあんまりないが、うん、まあプレイヤー目線からするとっていうところはありますね、
うん
うん、という、まあ、ちょっとお願いというか愚痴っぽくなってしまいましたが、
あ、じゃあ逆にさ、あの、うん、遠征で実際に遠征に行ってみて、チームとして、うん、楽しかったところとかアピールポイントとか代表になればこんない
や
あるでしょ。
ありますよ本当に。だってあれですよ、クリケット知らない人が代表になるってやっぱ日本だとやっぱ普通みたいになっちゃってるけど、海外行くと小さい頃から本当それこそもうなんかよちよちぐらいの時からやっぱボール触って遊んでるわけですよ、クリケットボール、うんうんうん、でその人たちがやっぱりジュニアクリケットを得てシニア得て社会人になってもそれでもやっぱ選手層が厚くてあの代表になれないっていう人たちをやっぱ見ちゃったんで、うん、そう考えるとやっぱりどんな環境でも日の丸背負えて外でプレーできるってこんな幸せなことないなって思うわけですよ、クリケットで。しかもクリケットで、
なるほど、
クリケットがやっぱり海外に出れば出るほどやっぱすごいスポーツだっていう価値が上がるんで、うん、価値観が、
うんうんうん、
そこに触れたことによって、まあ、ちょっといろいろ問題はあっても 代表としてやれることっていうのがすごい、うん、いかにすごいことかっていうのが感じれてますね今はね。だからもう外で、うん、あの海外でプレーできたらめっちゃ幸せなんで、ね、試合したいんですけどね試合したい、
ね、うん、そればっかりはね。
そう、あら、そんなチャンスがあるのはすごいよっていうとこかな、アピールするとしたら。楽しいし、やっぱりそこでプレーすると。
そうですね、その代表としてプレーできるっていうのはやってみないとわからない何かかもしれないから、うん、うん、なんか人が思ってるより大したことないかもしれないし、人が思ってるよりすごいかもしれないし、うん、っていうのはわかんないけど、まあ、経験してみた側からすると割と重かったり割と、うんうん、まあ、結構自分の糧になってるなっていう、自分も代表やってきて思いますね。まあ、なので経験できるチャンスがあるならば俺はやるべきかなっていう、まあそのもっとフラットに言うと、人の金で海外に行ってクリケットができるなんてそんなことなかなかないんで、うん、それだけでも俺は超幸せでした代表やってる時。レベルの高いクリケットをね、いい環境で、まあチームのカルチャーも良かった気がするから、自分が代表時、俊君と一緒にやってる時とかも、うん、そうね、すげえ楽しかったなっていう記憶があります。
いや俺もね、遠征、初めて遠征行った時に、いや こんなに真剣にスポーツやる人いるんだっていうのが、うん、結構カルチャーショックで、俺もニュージーランドで、まあ、スポーツやって、でクリケットもちょっとだけやってたから、まあニュージーランドそんなにクリケットに熱心なわけじゃないからさ、代表っつったってそんなにね真剣にやる人いなくって、州代表でも試合前にまあ酒飲んで飲んだくれて朝帰りしてその試合出るっていう人結構多かったから、日本代表とか見て、まあ、当時のキャプテンとか見るとすごい真剣に打ち込んでたから、うん、結構ね、印象があったよね。
そのまあ EAP のいいとこでもあるかなみたいな、うん、みんなピュアでストイックなところはすげえ良かったかな。あ、EAP っていうのは東アジア太平洋地区、日本が所属してるエリアなんですけど、うん、まあそのチームはやっぱそのなんつうんだ、その島国での出身者が多くていいカルチャーがあるなと、うん、まあ思います。
で、そのもう一つ、その結局その日本でクリケットをどんなに上手くなってもお金って発生しないわけじゃない。うん、だからそのアマチュアリズムの美しさっていうのはすごい感じた。
うんうんうん、
そう、何の報酬もないのに毎週透明高速の渋滞乗り越えて富士で合宿して自分でホテル代払って練習して戻って遠征行って会社の有給申請して取ってっていう、ほぼ報われないことを、まあ、日の丸を背負うとはいえやってる人たちってのはすごいなって思った。単純に割に合わないじゃない、
まあ、確かに、
そう、損得だけで言えばだよ、
もちろん。まあ確かにね、すげえプラ、うん、その資質的な面から言うと、ドマイナスなのは間違いないですけど、うん、まあでもなんか精神的にというか、まあ得たものはかなり大きいかなっていうのは、やっぱやった人じゃないと言えないことかなっていう、小田さんも5年間やってきてわかると思いますが、うん、と思うので、俺は体験すべきだと思う。さっき選考会の話で学生の子が、こう、まあ、参加者があんまり多くないみたいなことを言ってたけど、もしチャンスがあるならやるべきかな、
うん、
多分思うに、そんなに高い趣味じゃない、他の趣味に比べて、まあ、安い趣味かどうかは分かんないけど、すげえ高くつく趣味ではないと思うから、俺はやるべきかなと思ってます。うん、確かにその遠征みたいなとかで他のカルチャーに触れるとか、
うん
うん、プレッシャーとか、
うん、
考えられないプレッシャーを得るっていうのは結構代表として、うん、まあ、ポジティブなとこっすよね。
やっぱ墓にね、お金は持っていけないけど、代表で遠征した思い出はずっと残るからね。
確かにね、
そう思う、
うん、なるほど。じゃあどうしようかな。
あれは今の代表、女子代表、うん、ムッシュがコーチ、またはマネージャーだったら何を変えるか
代表の話でしょ。代表の話。クリケット全体じゃなくて、ま
あ、女子代表の。
代表の話。
非常に難しいけど、やっぱりもうちょっとあれなんですよね。なんだろうな、難しいところがあるんですよね。やっぱりあの理想と、やっぱりさっき言ってたように、私たちやっぱプロじゃないから、
うん、
お金が出ないから強制できない部分が強くて、私も何にも分かんないで飛び込んだ時はやっぱりなんかもっと思うところあったし、
うん、
代表に対してすごい今よりも100倍ぐらいあったけど、うん、やっぱり自分が社会人で仕事しながらやっていく中でそこが分かったんですよね。その大変さが、やっぱり仕事しながらとか、まあ学生別として仕事しながら、
今言ってるのはその代表メンバーについてね、マネジメント
で、でだからなんかやっぱり別に理想を高く言えばもっといろいろ言えるけど、うん、なんかねただまあ一つ言えるとしたら、やっぱり選手の回転がすごい早いんで、代表の今の女子のチームの、
デビューしてから引退する
まで、そうだから私も初めましてのその代表チームの1年目メンバー誰だったって言われた時に、理想であればパーッと全員言えるのが理想だけど、毎年変わるんですよ。1年目2年目3年目全部違う、4年目5年目、今いるメンバーがその最初の年にいたかっていうと本当に数えられる、まあ、主要メンバーはいるけど本当に変わってるから、うん、やっぱりそこでチームに対する愛着とか、チームのこういう伝統的なものとかカルチャーとか、うん、そういうのってやっぱり継承しづらくて、
うん、
それがやっぱり一つ抱えてる問題の一つでもあるんで、なんかすごいなんだろうな、選手で言うとなんか本当にアホみたいにクリケット好きな人、
うん、
例えばこう今収録してるから3人で語らってますけど、
うん、
語らった時にやっぱクリケットの話が止まんないような人って別に経験年数ではないと思うんですよね、うん、むちゃむちゃクリケット好きでっていうのは、私のもうクリケットクラブレベルの選手たちでも本当にバカみたいに始まってすぐ燃え上がってる人たちもいるし、まあ、なんかそういうバカみたいな人たちが増えて、なんかパッションが表にこう出てくるような人たちが集まってくるとやっぱり面白いなって思うんですよね。なんかいい意味でも結構真面目な選手多いんで、練習に対して真面目っていうよりかは真面目、本当にただただ真面目、人に言われたことはやるけどっていう、そういう真面目さよりかはすごいパッションなチームだったら、たとえやっぱ女子っていろんな節目があるんで、選手生命的になんかなんでっていうのは言えないんですよね。やっぱ去る時期もそれぞれだし、それは本当にあの個人それぞれでいいと思ってるんですけど、たとえだから選手の入れ替えが激しくても、なんかこうあの時代ああだったねみたいな、まあ、男子は結構そういう話出てくるけど、まあ、そういうのが結構アホ臭いパッションモリモリな選手が出てくると、チームの色ってもう少し出てくるかなと思うんですけどね、私の以前の話は分からないけど、私が入ってから思うにはね、なんか結構なんかそんなに強いチームとしてのすごい思い出と、難しいけど深い、
それちょっと悲しいっちゃ悲しいよね、
うん、
まあ似た人がやっぱ集まってくるじゃないチームって、
うん、
で結局そのムッシュみたいなパッションがある人が
いっぱい来る、
そう、あの今ムッシュがやってるクラブチームみたいにどんどんそれを続けていけば、代表にもそういう人がだんだん集まってくるような気はするけどね、現状はなかなか難しいよね、
だから結構言ってみれば大きい試合に出たいからっていう、なんだろう、目的意識で集まった個体っていう感じ、やっぱ、あのメンバー、あの選手がいるからとか、あのコーチがあんだけ自分にこう期待かけてくれてるから、自分が対戦したくてもう1年やりたいとかいうコネクションないかな。
なるほどね。 つまりはそのチーム文化っていうかな、にその帰結していくよね、やっぱり。
まあ、ちょっとね、あれですよね、クリケットって結構個々の能力の集まりでもあるから、それでできちゃう部分もあるじゃないですか、個人で頑張ってて、まあ、それを一斉に合わせて国際舞台でやろうみたいな色は強いかな、正直。
なるほど、
女子はですよ。
なるほど、
うん、
まあ、確かにね、その部分はあるよね、その上手い選手みたいのが一発ドンで合わせられるみたいな文化はあるけど、まあなんか批判するわけじゃないけど、俺が思うに女子の日本代表はそこの域に達してないというか、うん、その上手い選手がいっぱい詰まってきて一発で合わせましょうでできるレベルに達してないから、もっとその底上げじゃないけどカルチャー的にチーム的にレベルアップする必要があるかなっていう気はしちゃいますね。
なるほど、
うん、まあ、ちょっとネガティブですけど、まあ、でもそのパッションがある選手が代表になるチャンスも十分あるから、
うん
うん、自分たちのカルチャーじゃないけど、うん、やる気があればその食い込めるチャンスもあるっていうポジティブさもあるかなっていう、
うん
うん、気はします。まあ、そうっすね、僕と俊さん代表同期ですもんね。
そうだね、
うん、
2007年デビューぐらい
9かな、
どの時デビュー、
あ違う、同じ大会か、2008、間取って8です、はい、デビューで、まあ、確かにね、今も活躍してるアミーゴとか、うん、まあ、チノとかイレイちゃんとか村健とかその辺と、まあなんかベクトルはみんな近いなって感じはしますよね、うん、似たもんが集まってきたなっていう感じはあります、ね、
うん、
というので、まあなんかいい世代が来るといいなっていう、
そう、
うん、ムッシュを筆頭にね、うん、っていうところで、うん、